トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は氷見市の林正幸市長です。旧市民病院跡地で建設が進められている氷見市芸術文化館のオープンが10月8日と発表され、オープニング記念行事なども明らかになりました。芸術文化館への期待や最近の注目の動きなどについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長です。オープンの日が10月8日と発表された芸術文化館は、中心となるホールや周辺の広場などでのさまざまな芸術や文化活動の拠点として氷見市の新たなページを開くことになります。氷見市は今年市政施行70周年、その記念すべき年に新たな施設が市民の期待を担ってオープンです。市政施行70周年を彩ります芸術文化館のオープンがですね、10月8日なんですね。
今年は氷見市の市政施行70周年という節目の年にもあたります。この節目の年に芸術文化館がオープンすることは大変感慨深いものがございます。800席、特徴的なところは1階部分の客席が可動式となっておりまして、完全に取り払いますと平戸間になってアリーナのようになります。そういった形で中央に舞台を設置するということもできますし、音楽や演劇に限らず多種多様な催しを開催できますので、利用される皆さんが面白いアイデアを出してもらって、いろんな使い方をしていただければいいのかなというふうに思います。
その8日なんですが、これ記念式典とですね、市政施行70周年の式典も一緒にやられる。
そうですね、この2つを合わせて考えております。この新しい文化施設で歌おうということで、3年前から氷見第九を歌う会が始まって、私自身も参加をしております。メンバーの皆さんは芸術文化館の開館の日に晴れ舞台に立つことを大変楽しみに、一生懸命練習に励んでおられます。
オープニングはアトラクションになるわけですね。それからオープニング記念事業が発表されました。
はい、幅広い世代の方々に楽しんでいただける内容になっておりまして、去る4月1日には立川志の輔さんとか今野美佐子さん、沢部則之さんを市役所にお迎えして記者発表を行いました。
志の輔さんの落語とか朗読劇、音楽リサイタル、そういったものが8イベント展開されるわけですね。
そうですね、それぞれの公演のチケット販売につきましては、順次発表してまいりますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。
さて、芸術文化館のロゴマークなんですが、これは富山大学の学生が考案されたんですね。
このロゴマークにつきましては、色違いのバリエーションが3種類ありますけれども、モノクロ版は氷見の黒瓦とか、カラー版は氷見の海をイメージしたブルー、そしてグラデーション版は氷見から見た富山湾と立山連峰と空をイメージした配色となっておりまして、どれも氷見らしさが感じられます。デザインといたしましては、市民が芸術文化館に集い、そして文化が発信されていく様子がちょうど氷見市の氷の字に現れた、そんな形でございます。これから芸術文化館の広報活動などさまざまな場面で活用していきますので、ご注目いただければと思います。
改めて芸術文化館への期待ですが、
そうですね、 これまで、こういったホールがなかったということで、富山市や金沢市あるいは東京大阪などまで行かないと鑑賞できなかったような公演も氷見市で見られれば、このホールが氷見にできてよかったなというふうに実感をしていただけるのではないかなと思います。その一方でこの芸術文化館は有名アーティストの公演を鑑賞したり、市民が発表会を開催したりする800席のホールだけではなくて、皆が集える青空広場とそれを囲む2階建ての回廊があります。また雨を気にせず活動できる広いピロティもあります。何もない日でも気軽に散歩に立ち寄りたくなる場所、さらにはそこに行けば例えば何かフリーマーケットとか日曜朝市とかそのような楽しいことをやっているというそういう場所になることを期待をしております。
10月8日のオープンが待たれます。10月8日は記念式典とともに市民も参加しての大工演奏会氷見大工で氷見市芸術文化館の幕開けとなります。そして立川志の輔さんの落語など来年4月までのオープニング記念事業が決まっています。椅子が可動式でホールの床をフラットにしての展覧会など屋外の広場ではさまざまなイベント展開も。氷見市の新たな文化芸術活動のスペースとしてどう使われていくかオープンを待ちたいと思います。トップインタビューいいね富山、ここで林市長から皆さんへの1曲目は
ミーシャの愛の形をぜひ聞きたいなと思います。昨年12月に私の弟が亡くなりまして、その弟が唯一カラオケで歌う大好きな歌だったので今日はぜひリクエストしたいと思います。
トップインタビューいいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一がお話を聞いています。氷見市ではこの4月に移住定住推進課を市役所内に設け新たな取り組みも始めています。商工業の振興ではこれまで進めてきた支援事業で効果を上げています。そしてこんな出来事もありました。
氷見市出身の漫画家藤子不二雄 A さんが亡くなられました。氷見市にとっても大切な方でしたね。
そうですね、数々の人気作品を生み出してこられた藤子不二雄 A 先生のこれまでの日本漫画界でのご偉業に敬意を表しますとともに本市の漫画を生かした街づくりに多大なお力添えを賜った長年のご功績に深く感謝を申し上げ心からご冥福をお祈りを申し上げたいと思います。先生の作品の数々を展示しております。潮風ギャラリーを中心に氷見市を訪れた多くの皆様が藤子不二雄 A 漫画ワールドの世界をより一層楽しんでいただけるよう今後も取り組んでまいりたいと考えております。
さて4月にですね移住定住推進課を新設されました。そしてですね北陸の自治体初移住希望者に結婚相手と移住先を同時に紹介するという移住婚の受け入れも開始されましたね。
はい、この移住婚というのは都市部から地方に移住を希望する独身の方々に移住先と結婚相手選びをセットにして紹介するシステムでありまして、氷見市では4月に北陸の自治体で初めて移住婚の受け入れ先として登録を行ったところであります。現在10名程度の方が会員登録をされておられまして、お住まいは東京とか大阪、札幌など様々であります。また氷見市では結婚を希望される方の婚活をサポートする氷見婚の取り組みも行っておりまして、登録された会員さんと移住婚を希望される方とのオンラインによるお見合いも行っているところであります。この移住婚の活動を通じて移住定住の促進とともに結婚の希望を叶える環境づくりにも取り組んでまいりたいと思っています。
新しい移住促進の形としてこれ注目できるかと思います。 さて、この番組でですね、これまでもその実績をお聞きしてまいりました。中小企業とか創業希望者をサポートする氷見水への相談、そして実績が増えてるんですね。
はい、この氷見市ビジネスサポートセンター、これは令和2年北陸発のビズモデルとしてオープンをいたしまして、これで約2年ほど経過するわけでございます。そうした中、累計で2000件の相談件数を達成をいたしました。最近では SDGs、そういったところにも対応を強化しておりまして、この4月にも異業種連携と SDGs を商品としてキャンプ用焚き火台セットというものをもうリリースいたしました。これは市内の木材チップ等の運送製造販売を行っている事業者と金属加工会社がコラボしたものでありまして、いらなくなったもみ殻、これを有効利用した固形燃料のもみ殻へと、それと金属加工で出た端材、本来なら捨てるべきものでございますが、これで作る焚き火台のセット商品でございます。こういったSDGs の取り組みなど、氷見水で支援をしていきたいと思っています。
氷見水、今後への期待なんですか？
はい、令和2年6月に開設して2年でありますけれども、これまで300を超える事業者の皆さんからご利用いただいております。昨年度に実施をいたしました利用事業者へのアンケート結果では、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く状況にもかかわらず、約4割の事業者において売上がアップしたという回答を得ております。この氷見市ビジネスサポートセンターでは、販路拡大や新商品新サービスの開発だけでなくて、新たな創業への支援や経営に関する相談、幅広い事業者支援を展開をいたしております。より多くの事業者の皆さんに氷見市ビジネスサポートセンターをご利用いただくことで、多くの事業者の売上拡大や新規創業経営などを支援をして、市内の経済振興や空き家空き店舗対策、雇用や新たな仕事の創出につながっていくことを強く期待をしております。
氷見水が氷見の商工業の変化発展に着実に貢献していると言えます。
企業の業績アップで実績のある民間のノウハウを導入し開設された氷見水、氷見市ビジネスサポートセンターは、お話にあった異業種が連携しての新商品開発などでの支援で実績を上げています。新たに県外の組織との連携も進めていて、今後は地域をまたぐ新商品の開発や販路拡大での支援が期待されます。そして移住定住の促進で新たに取り組みを始めた移住希望者に結婚相手と移住先を同時に紹介するという移住婚、今後の展開に注目ですね。トップインタビューいいね富山、ここで林市長からの2曲目です。
ミーシャで1曲だけカラオケでよく歌うエブリシング、これをリクエストしたいと思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。
サイクリング自転車の街氷見の PR、 これ進んでますね。
はい、氷見市ではこれまでもサイクリストに選ばれる観光地となることを目的といたしまして、自転車を活用したサイクルツーリズムによる交流人口の拡大に取り組んでおります。そんな中、今年度は休憩場所やトイレ、飲料水の提供ができる氷見サイクルポート、こういうものを市内に10カ所程度店舗等に依頼をして設置をしていただきたいと、今後募集をしていきたいと思っています。また里山里海に囲まれた豊かな景観と爽やかな海風を感じることができる9つの市内のサイクリングモデルコースを、本年3月から本格的に運用を開始をした 多言語対応済みのサイクルツーリズム PR ウェブサイトのサイクリング氷見などで広く発信をいたしますとともに、秋に開催予定をしております丸ごと氷見サイクリング2022、また昨年度設立されました NPO 法人ベイツーリズム氷見が行うサイクリング大会など、さまざまなサイクルイベントの実施についても関係者と連携を密にして取り組んで、本市のサイクリング環境の良さを PR してまいりたいと思っています。このほか自転車に親しんでいただき、初心者の方でも気軽に体験できますよう、スポーツタイプの自転車や電動アシスト自転車等を漁業文化交流センターにおいて貸し出す事業も行っておりまして、サイクルツーリズムをコロナ禍で落ち込んだ観光需要の回復と観光客の来訪意欲の喚起につなげていきたいと思っています。最後に、漁業文化交流センターでは5月20日から氷見の漁食文化の発信を目的として、飲食の提供を氷見岸壁市場という飲食店がオープンをいたしまして、サイクリングに加え富山湾で採れる海の幸も合わせてお楽しみいただければ幸いでございます。
サイクリングは氷見の観光の新たな分野としての位置づけ高まってますね。
トップインタビューいいね富山、今日は氷見市の林正幸市長にお話を伺ってきました。今年秋10月8日のオープンが発表された氷見市芸術文化館、すでに来年の夏には市内の小中高校生が出演する音楽劇も企画されているということで、ここから新たな文化が生まれ、にぎわいと地域活性化につながる場所としても期待されます。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週6月9日木曜日は滑川市の水野達夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。